Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会東宝スタジオ展映画創造の現場に関連して、日本映画研究者のヨハン・ノルドストロムさんにお越しいただきました。1932年に設立された写真科学研究所、通称 PCL に始まり、80年以上の歴史を持つ東宝スタジオ。本展では、その映画作りの秘密に美術の視点から迫ります。特殊撮影や東京の時代劇を生み出した映画美術の魅力を探り、また、美術デザイナー、衣装デザイナー、作曲家など、映画制作に携わった様々なクリエイターの仕事もご紹介いたします。今回ゲストとしてお越しいただきましたヨハンさんは、スウェーデンのご出身で日本映画の研究者です。PCL を中心に初期日本映画の研究に取り組まれ、早稲田大学大学院文学研究科の博士課程で博士号を取得されました。現在は明治学院大学に所属し、外国人特別研究員として研究活動に携わっておられます。映画祭のディレクターとしてもご活躍され、また最近では東京国立近代美術館フィルムセンターとの共同の取り組みで、ニューヨーク近代美術館で上映される日本映画のプログラムのキュレーションを担当されています。今回はヨハンさんに PCL の映画の魅力や本展の見どころについてお話を伺いました。ナビゲーターは私、世田谷美術館の竹内真由が務めます。それではヨハンさん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに、ヨハンさんはスウェーデン人で日本映画を研究してらっしゃるということなんですけれども、日本映画に、ご関心を持つようになったきっかけについて教えてください。
そうですね。もともと子供の時から日本のアニメーションをよく見たんですけどね。私子供の時でスウェーデンで、政府のチャンネルは2つしかなかったので、非常に子供番組はつまらなかったんですけど、そこでレンタルビデオキャセット、日本の70年代と80年代の、有名なアニメがいくつか出てたんですけどね。
例えばどういう作品ですか、
例えば銀河鉄とか、マックロスとか、ブチテラサオのコブラとか、あとは、バラタックとか、合体ロボットとか、ああいうなアニメーションをかなり見ましたですね。そしてもうちょっと年を取ったと、ケーブルテレビ時代に入ると、テレビのチャンネルが、いくつか増えてった。そのように、古沢映画と大須康弘映画が、何本も見ました。特に、少年時代で、古沢明の余韻簿とか、七人の侍がすごい印象的だと思ってたね。三船敏郎が、なんていう強い、かっこいい男と思ってて。
私もすごい好きですよね。
ああいうな強い人になりたいなと、若い自分が思ってたんですね。
そのスウェーデンにいらっしゃった時から日本映画について勉強されている。
そうですね。実は最初にストックホルム大学で日本の哲学を勉強したかったですね。もともと、西田喜太郎の線の研究という、一本の、哲学、の、本について研究しました。それで、どうしようかなと思ってて、この研究を進むか、ずっと子供の時から楽しんでた日本の映画をもうちょっと本格的にやりますか。そして、日本で留学生して間に、どっちかというと、山中貞夫の映画を、自分が発見した。そしてそこで、人情亀風船とか、こちやま宗春とか、丹下沢船百両の壺。それを見た瞬間で、やっぱり私は映画研究者になるしかないな、と思ってて。だから、人情亀風船は非常に大きいですね。
はい、あ ありがとうございます。では次の質問なんですけれども、ヨハンさんは、今日本に来られて、でその初期の日本映画やまあ陶器とか PCL といったテーマを中心に研究に取り組まれてると思うんですけれども、うん、かなり一見マニアックな研究分野のようにもちょっと思うんですけれども、まあなんでそのテーマを選ばれたんですか？
まあ、確かに今の日本の若者はあまり残念ながらあまり PCL映画を知らないですよね。もう、非常に残念なことなんですけど。まあ、そうですね。自分は最初に、実は日本の無声映画もすごい興味持てますので、大学の先生も早稲田大学の、演劇映像学科でいらっしゃる、小松博士先生が非常に、世界中と日本の無声映画に、関心を持ってる先生なので、そこで私が、日本の映画を研究したから、まあ、言うまでもない日本の無声映画も非常に興味あった。でも、なんていうか、日本は他の国と違って、無声映画から離れて、陶器映画に行く時期は長かったですね。だからもう、どちらかというと27、8年から、35年までで進んでたですね。アメリカに見ると、ジャス・シンガーという有名な、まあ、初期陶器映画なんですけど、それは、27年で、公開されたですね。その後、1年か2年間の後に、ほぼ、すべての作品はアメリカで陶器になったんだけど。でも、日本の場合で、35年は初めて、制作された作品は、無声より発声が方が多かったですね。だから、もう、そう考えると8年間ぐらいの進んでた時期ですね。うん、そしてこの時期の間にもう一つの面白いところは、発声映画だけではない、つまりですね。うん、つまり、監督たちが、海外の陶器映画を見ながら自分が無声映画を作る、制作する。とか、松竹の場合で、なんていうか、無声映画を作った、その後の作品は、発声映画。その次の作品はまた無声映画とか。そういうな時期だったので、その状況の中で、スタイルとか、映画のスタイルとか、そして映画の、まあ、制作とか、制作のスタイル、プロダクション方法、どういうふうに、まあ、発達したとか、変化したとか。そこで私が非常に興味を、まあ、できたですね。そして、じゃあ、この時期を研究したいだったら、どういうふうにアプローチすればいいと思ってたんですね。うん、そしてそこで、まあ、私が、すっと、成瀬みきお監督の作品が、もう、まあ、大ファンなんですけどね。だから、成瀬みきおの、その、東宝作品はもちろん、もう、すごく好きだったし、もう PCL の、先生の PCL の作品も非常にいいものがあったので、うん、それは私は多分 PCR のまあ入り道ですね。そして後で言った通りで修士論文は実は山中茶道についてなので、
はい、
そこでもちろん人情紙風船も PCR の作品なので、まあ、こんないい監督たちいらっしゃるから、他の私が知らない監督たちはまだ山ほどあるだろうと思ってて、そこでまた研究を始まってですね。
はい、なるほど。では、次の質問なんですけれども、日本では、先ほどおっしゃったように、1920年代の終わりまでは、うん、まあ、サイレント映画だったと思うんですけど、うん、で、30年代に入って、まあ、映像と音声が、まあ、同時録音することができるようになって、で、陶器になっていくわけですよね。で、その、音が映画に登場することで、映画の表現っていうのは、どのように変わっていったと思いますか？
まあいろんなところで変わりましたと思うんですけど、例えばまあ最初の時期で、まだその録音設備はなかなかまだ発達してない場合で、例えば、前は結構昔のチャンバラを見ると、うん、無声映画のチャンバラでカメラがすごい動いていますとか、うん、カッティングも早いとか、うん、でもやっぱりそういうものはカメラが動いても、マイクロフォンはまだそんなに、動けない時期があったですね。だから突然でその、まあ、当時のキネマ旬報の批評を読むと、なんで突然、陶器になると、まあ、芝居っぽくなるとか、 みんながステージっぽくなるとか、そういうな、まあ、映画ファンにとして、実は映画の技術が突然でちょっと下がってた時期もあったですね。最初の頃ですね。それは後でもちろん、マイクの、形とか変化したから、また、動けるようになってたと、ね。でも最初に入ったのはいろんなそういうな、技術に関わった、テクノロジーに関わった問題とか、辛いところもあってたですね。
伊原武三郎の作品で油絵が展示してあるんですけど、それでも陶器の撮影風景が描かれてあるものなんですけど、とても大きい、箱のようなものがあって、やっぱりこういうのを動かすというのがすごく大変だったんだなっていうのがなんかわかるような作品ですよね。
あと、それだけではなく、結構危険性もありましたですね。うん、例えば、松竹の撮影場で、実は、一人のカメラマンが、カメラの音を消すために、そういうなカメラブースに入ってですね。うん、それが一回、工事になって、焼けちゃったですね。うん、そして、逃げることができなかったので、まあ、そこでカメラマンが亡くなりましたですね。だから非常にそうですね、34年までには結構いろいろ大変だと思いますですね。実際撮影する。
他に何か？
そうですね。あとはまあ確かに本当に初期の陶器の場合で、例えばみんな陶器制作会社が作った作品で、結構タレントも、役者さんとかね、ミスタニアイコとか、その、シンパーの大スターミスタニアイコをまあ、お願いして、陶器映画を、参加してくれませんか。そこではどうしても、ちょっと、映画の内容は、まあ、なんていう、芝居っぽかったとか、あんまりカッティングしなかったとか。だからやっぱり映画の言語がちょっと若干ある時期で変わってしまったですね。まあ変わっていきましたですね。
まあ例えば PCL の初の陶器映画って、ほろ酔い人生であったり、あとはまあ絵の剣のシリーズなんかもあったりするんですけど、まあかなり音楽性っていうのが特徴的なものが、作られるようになったのかなとも思うんですけれども、そのあたりはいかがですか？
そうですね。PCL の場合を考えると、PCL は結構、最初に独特性が強かったですね。他のスタジオより、PCL は、音楽性、それとも、まあ、ミュージックル映画の関心を持ってたですね。それはいろんな理由がありますと思うんですけど、まあ、一つ大きなは、PCL の初めてのプロデューサーの方は、森ワオという方ですね。まあ、大有名なプロデューサーです。森ワオはもう、ずっと昔から、とりあえず26、27年の、森ワオの論文を読むと、そこで彼が、まあ、伸びてるのは、何回も陶器映画の魅力的さが、音楽性、サウンドですね。ミュージカルですね。そしてもちろん森ワオが、相当な、なんていう、学者レベルもあったので、海外の、そういうな、ミュージカル映画も、言うまでもないも見てるし、批評も書いてたのでね。だから実際、森ワオが、初めて、サウンド映画を関わるの時は、PCL じゃなくて、日活につなげているシンクタンクですね。金曜会というところですね。そこで森ワオが、ミスグチケンジと、まあ、というようなプロジェクト、ふるさとという、まあ、日本の初期、パート陶器映画ですね。そこで彼がなんか、かなり力を入れたですね。藤原義江というテナー、まあ、当時の大有名なテンナーを、まあ、誘って、陶器映画作ってですね。そして、彼が結局、その音楽性が一番大事なので、実際 PCL でメインプロデューサーになると、かなりそういう力を入れたですね。あと PCL が当時に、役者がいなかったですね。そして他のスタジオから借りることもできなかったね。だから、森さんが、役者を手に入るために、レビューの世界に向かってたんですね。
レビューっていうのは何ですか？
まあ、浅草オペラとか、まあ、浅草オペラの後まで、まあ、有楽町とか、その辺の、まあ、古川ロッパとか、江ノ県ですね、榎本健一とか、また、 シーエクオ・タカヒサとか、うん、そういうな、まあ、ムーラン・ルーシュとか、まあ、エンターテイナーとか、うん、そういうな方を、スタージュに、縁をつけたんですね。うん、そこで、やっぱり、音楽とか、音楽の世界とか、リビューの世界、うん、レビューの世界から、タレントが入ってきたので、そのタレントの、ノウハウとか、まあ、腕を使ってた、日本の最初の音楽映画、ミュージカル映画、捕虜人生とか、あと、エノケンの最初のエノケンの青春水光伝とか、また、まあ、いくつかでもあるんですけどね、踊り木日光とか、すみれ娘、とか、東京ラプソディとか、いろんな有名なタイトルありますけど。
では、その、PCL と他の映画会社との違いについてなんですけど、音楽性以外の違いっていうのは何かありますか？
そうですね。まあ、いろいろまた、濃くて、もういろんな点ありますと思うんですけど、一つはやっぱり、まあ、PCL の自分のスローガンでもそうなんですけど、明るくて楽しい PCL というスローガンですね。それは、まあ、特に最初の数年間でまさにそうと思いますですね。他の映画撮影場、まあ、映画スタジオより PCL は、まあ、明るい、モダンな雰囲気ですね。結構、なんていうか、都会、
うん
都会です。まあ、撮影場か、都会の現場で撮影した作品は、一番多いですね。最初には時代劇、例えば、あんまり、まあ、最初のね、全く作れなかったし、うん、まあ、なんていうか、まあ、都会人間のために、まあ、サラリーマン、当時のサラリーマンのための、まあ、娯楽映画が、どっちかというと多いですね。
うん、
でも、そこの中で、また、面白い、美術とか、結構、興味深い作品もいくつかありますですね。
その、明るくて楽しい PCL というのがスローガンだったということなんですけど、それを代表するような作品って何かありますか？具体的に名前を挙げると。
そうですね。まあ、スローガン結構長い間に使ってたけど、まあ、例えば、すみれ娘とか、
うん、
1935年の山本カジュルの、映画ですね。うん、これはもともと最初に宝塚劇場に出た、なんか宝塚の芝居ですね。その後で、まあ、ヒットソングですね。すみれ娘非常に大ヒットにしたですね。うん、その後にまた映画でタイアップしましたですね。だからそういうなタイアップ文化にも PCL は非常に関わった会社なので、いろんな、まあ、音楽のレコード会社とか、あと、まあ、最初の映画、捕虜人生、はもちろん、ビール会社と一緒に制作しましたですね。
あと、純情の都というのもタイアップですよね。
そうですね。純情の都はまた面白い映画ですね。明治チョコレートね。明治にタイアップしましたですね。あとは、まあ、いろんな映画実はかなりタイアップしましたね。うん、
今、ヨハンさんにいろいろ PCL の作品を挙げていただいたんですけれども、その中でも、ヨハンさんのぜひこれはというおすすめの一本を教えていただけますでしょうか。
まあ、本当に、PCL の中でも好きな作品はもう山ほどありましたんですけど、まあ、このポッドキャストを聞いて、実際見える作品を、手に入れる作品を、選べるとしたら、妻よバラのようにかな。ナルセミキアの1935年の傑作ですね。この映画は、まあ、PCN の初めてのキネマ旬報第一位ね。年の一番さっきいい作品を選んだんですね。また、千葉幸子はもう、この映画の中でも本当に輝くだと思いますですね。
うん、ストーリーはどういうストーリーなんですかね。
そうですね。この作品の中でも田舎と東海、うん、まあ、いわゆる伝統とモダンの、うん、まあ、なんていうか、フリクションと話題を、ピックアップする作品ですね。うん、一人の娘の、まあ、家族の三角形ドラマですね。うん、娘さん、まあ、千葉幸子が、お父さん、 と、お母さんとお父さんの、まあ、別な奥さん の、あの、話なんですけどね。それでは本当に、あの、まあ、よくできた作品なので、ぜひみんな、あの、ご覧なさい。あの、もし、もうちょっと手に入りにくい作品なんですけど、あの、私本当に木村ソトジという監督が、もう大好きなので、あの、たまにテレビにも出るし、あとフィルムセンター、京橋であるフィルムセンターがたまに、あの、上映してくれるので、あの、兄妹、1935年の作品と、唐幸さん、1937年。この二つの作品はもう本当に印象的で、見たら一生で忘れないものだと思います、
ね。どういうところが印象に残ったんですかね。
まあ、それぞれの違うんですけど、兄妹の場合で、短い作品ですね。ギリギリ60分かな。その辺。これまた、田舎と東海のある程度の、問題点の、またピックアップする作品なんですけど、ま、兄妹の、ダイレクション、木村聡氏の監督のスタイルとかカッティング、モンタージュは非常に面白いですね、この作品で。美学的で。特にその映画の最初の、ま、5分、10分ぐらいは、川で働いている労働者たちの、シーンなんですけど、そこで実はソビエトの昔の無声映画のモンタージュから影響を受けた、木村聡氏監督が非常になんか、綺麗な、映画的な、コンポジションを作ってたですね。あとはまあまた演技もすごく良かったし、まあ、どちらかというと感動する作品ですね。この作品実は海外にも私がキューレーティングをした、映画プログラミング、を、海外の映画祭に、兄妹を紹介しに行ったですね。そこでも、国際のオーディエンスが非常に、感動しました。残念ながら、海外はね、木村聡氏あんまり有名じゃないんじゃないね。ナルセは今、結構評判になったので、まだ、木村聡氏は、ほとんど誰でも知らない。でも、この作品の上映した後には、すごい、話題になってたですね。
それはどういう感想を外国人の方
に。いや、こんないい、こんないい監督は、行ったのとか、まだ知らない、こんなにいい日本の監督がまだね。だから、もうこれからももっと、木村監督の作品を海外に紹介したいなと思ってます。
ぜひぜひ。ありがとうございます。それでは、最後の質問なんですけれども、この、東宝スタジオ展をご覧になって、ヨハンさんはどんな感想をお持ちになりましたか？印象に残った作品
などがあれば。いや、非常に面白い、展覧会と思いますので、本当に、キューレーター、矢野さんが、よくできたものと思いますので、本当に。本当に PCL から、最近の東宝までに、いろんな面白いところをピックアップして、うん、私ももちろん、PCL の、研究者なので、うん、そこは、まあ、個人的に私は一番興味深かったかもしれないけど、うん、でも実は、まあ、ゴジラとか、父の組、はい、父人侍、うんの、細かい、情報とか、絵とか、うん、ものは、すごい、見るのが面白かったと思ってた。うん、印象残ってた、そうですね、PCL の最初に作った、アニメーションも、非常に、見るのは楽しかったですね。動き、氷の縦引きという作品ですね。うん、33年に、作ったもの。これは、タヌキの話ですね。どっちかというと。ポンスケというタヌキ。そして、私が、まあ、するといろんな PCL の資料は、このポンスケがあちこちで出てるんですけど、実際この映画はまだ見てなかったので、まあ、ここで、世田谷美術館で、やっと、ポンスケの、動いてるアニメーションを見ることできた。だからそれはもう大変、感謝してます。あとはね、東宝葬儀の映画、はい、ちょっと入ってたですね。そこでは、まあ、例えば山下くじの、はい、東宝葬儀から見た、その後で描いた絵とか、うん、 高山良作の、あのスケッチブック、うん。そしてこれは、まあどちらかというと、結構今の人でも映画ファンの中で、東宝は、まあ、この時期で政治関係が激しかったとか、うん、東宝葬儀ももちろん、大有名な、葬儀なんですけど、実は、これは私の個人的な意見なんですけど、はい、東宝葬儀を分かるために、PCR までに行かないと、はっきり分かんないですね。うん、東宝葬儀のルーツが PCR までに繋げてます。うん、本当は PCR の前、PCR になる前の音楽芸術、音楽芸術、という、制作会社にまでにつなげてますですね。だからこの、まあ、すごい、なんていうか、興味深い歴史ありますですね。PCR に、入ってた、映画制作者が、非常に、政治関係の、強い人々だったんですね。PCR に入ったスタッフが、何人も、プルタリア映画同盟、プロキノに、もともと歴史があった。そしてそういうな人々が、まあ、PCR に入って、そこで映画を活動した。そして、この時代ではまだ、そういうな、労働組合とか、あんまり認めなかった時代ですよね。でも PCL では、実は PCL クラブというところも、ありました。だから非常に、進歩的なスタジオですね。映画もモダン、建物、設備、でもそれだけじゃなくて、そこで実際働いてた人の状況、それもなんか進歩的ですね。そしてこの伝統が、本当に東宝葬儀までに進んでたんですね。
他に何か印象に残ったものってありますか？
そうですね。あとは、まあ、山中茶道はずっと私の、なんていう、心の中で残ってた監督ので、私の修士論文も、ストックホルム大学で書いた修士論文も、山中茶道の作品についてだったので、まあ、山中茶道の、そうですね、死亡通史書を読んだところで、うん、まあ、やっぱり胸が詰まるですね。うん、だから、まあ、本当に、学者としてでも、でも、まあ、単の映画ファンとしても、これは非常に面白い、展覧会と思ったので。
どうもありがとうございます。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
本当に今日は、いろいろ楽しいお話をお聞かせいただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
東宝スタジオ展映画創造の現場は、4月19日まで開催しております。ぜひご覧ください。